コモコパレード。
はい、
はい、
というわけで、
うん、
この YouTube でもね、
はい、
アップしてるんだけど、
そうですね、このこっちの撮ってます。
まあ見られてないこと、日のことした。
日のことし。
まあ、1回で1個だけちょっとだけ伸びてるのがあって、
はい、
伸びてるっつっても5000とか。
あ、でもまあまあね、5000見られてて、
5000は大したことないけど、他が100、200なんで
なるほどなるほど、
それに比べては見られてる
のがあって、そうですね、
それがあの俺の怖い話の
村さんの、あ、はいはいはい、
した時で、
うん、
まあ、それはまあ興味ある人は見てもらった
らいいけど、いや本当に怖いやつね。
そうそう、それ怖い話見られるんだと思ったんで、今回は北上聡の怖い話。
ああ、そういうことですね、僕の怖い話
を
して、まあ正直、そんな村田さんほど怖くないけど、村田さんにね、あの怖い話しろよっていうのは実は言われてた。
夏だしね。
あ、そうですね、ちょうど7月になったんで、
これでうまいことやったら仕事来るかもしれない。
本当ですか、ちょっとじゃあ怖い話します、
うん、
しますって言ってすんのも恥ずかしいですけど、あのどっちからしようかな、2つ持ってきたというか、あの1個は自分の体験談で、1個は、うん、漫画業界の先輩から聞いた話なんですけど、体験談からの方がいいですか。
じゃあ体験談、
体験談から。じゃあ体験談で、海外旅行に行った時、イギリスのロンドンに行った時の、
うん、
まあ、怖い話なんです。怖い話なんですけどっていうとあれかな、なんですけど、そのロンドンで、まあ、元々は用事はそのフランスのパリに行ってたんですけど、2日間だけちょっとロンドンに、そのパリはちょっと仕事絡みで行ったんですけど、まあ遊びにロンドン好きなんで、うん、ロンドン好きっていうかイギリス好きなんで行ったんですよ。でロンドンでその時、まあホテル取って、あのフリーメイソン そのファーストロッジで、うん、一番最初に建てられたロッジとか、
うん、
秘密結社のフリーメイソン、ね、そこでちょっと写真撮ってる、あとなんかフリーメイソングッズが売ってる店があるので、
分度器のあのマーク
とか、あのマークのとか、うん、本当にフリーメイソンで当時使われてたなんかその文鎮みたいなロゴが入ってるのとかがあって、うん、なんかそういうのが欲しくて、まあ、ちょっとそっち行ったんですよ。んで、まあ、その後に、まあ、なんかベタなそのロンドン観光をしようって思ってまして、
うん、
で、まあ、なんていうかそのフリーメイソンのとこからその近いのどこだろうと思って、ほんならあのハリーポッター映画 の、キングスクロス駅だったかな、そのハリーポッターの映画の撮影にも使われてる、
あの柱の中から入ると、
そうそうそう、うん、ハリーポッター1 その柱の中にズボーンって入るのの、うん、キングスクロス駅っていうそのロケ地が、まあ、観光名所になってて、あの、うん、ズボーンって入る途中のセットみたいなのが用意してくれてるんですよ、
うん、
あのその模型なんていうのレプリカがあって、うん、まあ、撮影スポットになってたりとか、あとそこの駅がちょっとこう雰囲気が昔 その19世紀ぐらいの建物なんでかっちょいいんで、あ、ここ写真撮りに行こうと思って、
うん、
ほんで、まあ、そっちに向かったんですけど、その、まあ、一応写真バシャバシャね、漫画家だから資料に撮りたいんで、そのスマホだなんで撮ってたんですけど、充電がちょっと減ってきてたんで、あんまりその着くまで使わないでおこうと、で、まあ、大体こっちだろうと思って行ったら、全然なんか道迷っちゃって、なんならそのぐるぐる回るじゃないですけど、あれなんかここの道行ったら着くと思ったら知らんバス停だと思って、また別のとこ行って戻ってきた、また同じバス停戻ってきちゃって、あれ、ま、迷ってると思って、おろおろしながら、まあもう仕方ないからスマホで、ああ、ここの道で間違えてたんだとか、こう道をチェックしてたんですよ。なんか15分ぐらい着くはずなのに30分ぐらいうろうろしたなと思ってたら、なんかあのインド人がめっちゃ笑顔で声かけてきたんですよ、
うん、
ハローマイフレンドみたいな感じで、むちゃくちゃニコニコ顔のインド人で、
うん、
すげえ覚えてるのが、その鼻毛がもうバッサー出てるインド人、
うん、
まあ、そこは怖くはないですけどね、
うん、
そのインド人がすげえ肩組んで、どうしたマイフレンドみたいな、お前このさっきもここいただろとか、どこ行きたいんだとかいろいろ言ってくるんで、なんか片言の僕も英語でそのハリーポッターのキングスクロス駅とか言ってたら大笑いして、なんかトゥゲザーみたいな、肩組んでこっちこっちみたいな言うから、 あ、なんか連れててくれるんだと思って、親切な、なんかインド人優しいなと思って、肩組んでるの僕は嫌だったんですけど、インド人にグイグイ肩組まれるのは、まあでもいい人たち連れててくれるならいいやと思って、で行ったら、まあ一応そのスマホで見てたんで、その方角分かるじゃないですか、まあなんとなく、例えば北だったら北方向があれだなと思って、全然違う方向行くから、あ、そっちから行くのとか思って、あ、こっちから行けないんだと思って、まあ、地元の人なんだろうなと思ってたら、なんかそのなんていうんですかね、そのマンションの間抜けるみたいな、その団地抜けるみたいな、マンションマンションみたいなとこ連れてかれて、駐車場みたいなとこ通って、ここを通り抜けるのと思ってて、ほんだらなんかあのちょっとちょっと君らっつって、インド人と僕声かけられたんですよ、後ろから止まれみたいな。でパッて見たら警察の人が2人いらっしゃって、なんかちょっとダメダメみたいな、こっち来いみたいな、そこ止まれみたいな、なんか言うんですよ。だからあの、え、これなんか立ち入り禁止とか、その住民以外入っちゃいけないようなとこに、こいつなんか勝手に俺を連れ込んでたんじゃないのと思って、
うん、
警察もなんか怒ってるし、でもやっぱ全部の英語はよくわかんないんで、なんか怒ってて、そのとりあえずインド人と僕は剥がされたんですよ、
うん、
ほんでまあインド人は、なんていうんですかね、こう何メートルか離れたところで警察2人いたんで、インド人には1人警察ついて、僕にも1人警察ついて、でなんかそのとにかくなん、お前はどこのものだったの、何なのというか、まあ、日本人で観光客ですとか、あの観光で来てますとか、なんでじゃあこのマンションのこのここの駐車場来てんのとか言われるから、いや、あの人がって言うんですけど、そんなにうまく喋れないんでって思ってたら、もうどんどん警察がその、まあ、パスポート出せたの、あとその全部の持ってる金出せって言うんですよ、金を持ってんだろって言われて、で金出せって何と思って、なんかそのもうとにかく警察なのこの人とかもあったんですけど、正直まあでもちゃんと一応警察の格好してるんで、もうって言って、ほんとちょっとしか持ってなかったんですよ、ホテルからもうお土産買って残りのお金でハリーポッター駅見たらもうホテル戻ろうと思ってたんで、
うん、
ほんでまあ小銭だなんだ見たら、なんかすごいなんかなんだこいつみたいな、金ねえこいつみたいになって、もうなんかそれでインド人と喋ってる警察同士でこいつ金ないみたいなことをこう言ってたんですよ、
うん、
ほんなんかそのインド人の方見たら、もうさっきまでニコニコで僕に肩組んでたのに、もうなんか死んだ人みたいな顔になってて、ずっとなんか I have only clean money って言ってるんですよ、
うん、
何を言ってるのと思って、ほんでなんか聞いてみたら、そのインド人の人お薬売る人だったんですよ、
うん、
めっちゃお薬出されて、なんか羽交い締めになってお縄になってたんですけど、なんかその僕がお金持ちのなんか中国人と思って、
うん、
僕にその受け渡しに来てたんですよ、
その間違えた、
間違えたんですよ中国人と、うん、たまたまその時僕あのこう後ろに鳳凰の柄の着物着てたんですね、上着に、
うん、
そのコート代わりに、それがド派手だったんで中国人だって最初思ったのか、その薬を売りつけに来てて、
中国人ラッキーだったね、
そう中国人はだからいなくて、だからそう中国人じゃない、僕が日本人だって分かってて、警察もなんか中国人も捕まえたかったみたいなんですよ、
うん、
こうなんとなくの会話で思うのは、
でも何しとんだお前って、
そう、そんでだから向こうはなんかそのバス停の上から見てたんですって、うん、その警察官は、ほんでなんでこのなんかようわからん観光客とこうインド人行ったんだってなって、うん、中国人ちゃうやんけってなってめちゃめちゃ叱られたっていうですね、でもこれむちゃくちゃ怖かったんですね、その時の
怖かった話ですね
そうでも怖いでしょ、このなんか、うん、だってその警察もまあ怖いでしょってあんまり言うのもあれですけどと僕的にはもうむちゃくちゃ怖かったんです、
もう怖い話としてはダメやな、怖いでしょ僕の気持ちになってくださいよ
むちゃ僕は怖い体験だったんです、それ本当に、
さあ分かる、怖かったろうなと思うよ、
そうです、であとなんかそのなんていうんですか、そのまあさらに言うと、そのハリーポッターの駅にあの向こうの感覚で言うとおっさん一人で行かないんですって、子供連れか若者しか行かないんですって、うん、ハリーポッターの観光名所なんて、
まあでもそういうこともあるんじゃない、
そうでもなんかおっさんがそんなとこ行くとか言ってるわけないから
そんなのはあれ だけどな、何年前だっけ。
それはもう7、8年前ですね。
日本人は行きそうだけど
な。そう、そうでしょと思うんですけど、なんかそれも最初だから警察にも信じてもらえなくて、そこに行こうとして迷子になってたら、あいつが道知ってるって言ったんだみたいなのを一生懸命その翻訳機やら使って言ってんのに、そんなわけあるかいみたいな、お前子供でもねえじゃねえかみたいな、なんかすげえ警察にも怒鳴られるし、
イギリスなのに、
イギリスなのに、まあその僕が肝を冷やしたということなんですけど、まあ、僕の中ではすごく楽しいロンドン旅のはずが、どんよりフリーメイソンのとこまで僕めっちゃウキウキだったのに、もうキングスクロス駅行った頃はもう暗いし、まあ、行ったら子供とカップルしかいないで、確かにおっさん誰もこんなとこで写真撮らないんだと思い、でハリーポッターの売店ももう閉まってて時間切れで、まあ悲しい思いをしたっていう
というお話でした。
あんま違う。怖かったんだけどな、僕
は。怖かったやろうね、それはね。
もう本当に縮み上がってましたよ。ビビり倒してましたよ。だって警察になんかドーンとかこう肩とかドーンされるし、壁に。
これもでもそうだね、呼べたな。やっぱ麻薬だろうなってやっぱ思っちゃうよ、ね、思いましたね。
僕はでも何にも思ってなかったです、うん、そのまあ
だからそこまで引っ張ってやっぱり麻薬だから、
あ本当は違う方が良かったね、
っていうかやっぱ
でも本当のことだから
引っ張るんならあのバラバラ死体にされるとこだったぐらいに、
ああなるほどね、確かにその方が怖い、でもまあまあ麻薬だったんですけどね、うん、
じゃあもう一本見てみましょうか。
あそうですね、もう一個はまあ僕が体験したわけじゃないんですけど、まあ、漫画業界でちょっと怖い話っていうのを、まあ、先輩の作家さんというかイラストレーターさんが、
うん、
週刊少年ジャンプの、うん、まあ、とある連載中の漫画、まあ、もうすごい昔ですけどね、
今は連載して
ない、今はもう連載してないんですけど、昔、まあ、連載してた、
うん、
まあ、漫画アニメ化とかもしてるような漫画なんですけど、うん、そこの、まあ、アシスタントに行かれてたんですよ、まあ、チーフというか、
うん、
まあ、結構その先生の右腕的な感じで重宝されてた時代なんですけど、でそのまあ先生というか、まあ、ジャンプの習慣ってやっぱきついんで、
うん、
やっぱその原稿が落としそうになっちゃうっていうことが、
うん、
まあ、その作家さんだけじゃなくどの作家さんももちろんギリギリなんですけど、でその作家さんというか当時のジャンプだと、そのギリギリの人ってまあめったにないんですけど逃げるとか、まあ、それこそサボっちゃって落とすみたいなことがあると穴が開くから困るじゃないですか。だからその集英社に呼ばれまして、
うん、
今の集英社ビルじゃない前の集英社ビルなんですけど、あの小学館の横にあるあそこの上の方の階にその作業会議室を作業するのを使って、まあ、缶詰ですよね、漫画家が、まあ、編集も下の階にいたりちょくちょく見に来れるんで、もう逃げれなくして、まあ、その原稿を完成するまでそこに、
うん、
缶詰になると。でそういう時にあるのがもうそのぐらいの危機的状況なんで、もう普段のレギュラーのアシスタント3人4人、まあ当時ってジャンプってもうレギュラーでも6人7人6電子ブルースだなんだ、うん、いたそうなんですけど、まあ、そこのスタジオもレギュラーも何人かいたんですけど、まあ、なんで落としそうになかったかっていうと、そのレギュラーのうちのなんか2人が片方デビュー作の原稿でもう片方もなんかの用事で、その、まあ、かけるアシスタントさんが2人もいないからやばいってなってたんで、うん、まあ主演者のその何階だったか忘れたんですけど、何階かにある会議室で書くことになったと。で編集がもう大慌てで、そのいろんな新人のアシスタントできるやつもう猫の手も借りたいから、空いてるやつ来いってことで、自分の編集が連絡できる、まあ、作家の卵なのか他のアシスタントで休みの人なのか、とにかく集めて、でまあみんなでやってたんですね。でそのまあ僕の先輩アシスタント、まあ、チーフアシってことにしますね、
うん、
チーフかどうかちょっと覚えてないですけど、まあ、チーフアシスタントは、まあ、ここでやるって言って、その机でやってて、その問い面に、まあ、
うん、
その時いわゆる助っ人で初めて会う新人の若い男の子がいたんです、
うん、
で、まあ、とにかくもう間に合わせなきゃいけないって書いてたら、この子が、まあ、初めてだったからなのか、まあ、初めてだったからなんでしょうけど、ほとんど道具持ってきてなかったんですよ、
うん、
でまあ、大体アシスタントってもちろん先生も仕事場だったら結構道具っていっぱい先生が貸してくれるんですけど、うん、それ会議室とかって先生も一応バッグの中に物差しじゃなんだ自分の分以上は持ってきてても、まあ、足りないってなるんで、 一応その先輩だしそのチーフだから俺の筆これホワイトに使いなよとかこう貸して
貸してたね、
うん、貸してあげてたでまあまあこの人もなんか全然喋らない人だったらしいんですけどまあ借りてやってたんです、うん、でまあ一応そのホワイトとかをその子がまあなんていうんですか新人の子借りたら全然自分のとこから戻さないみたいなちょっとねまあまあ一生懸命なってるからかもしれないですけどだから先輩がいやちょっと俺の手届く真ん中置いてくれよとか、
うん、
まあいろいろ言いつつでまあなんか不愛想だなと思いつつも一応そのもしかしたらレギュラーになるかもしれないし、うん、また今度どっかで会うかもしれないから結構こういう時は自分の使い慣れた道具持ってきてた方がいいよみたいな、
うん、
まあ先輩心でアドバイスというかしたんですよ。ほんならそのホワイトがついてるその筆をうるせえよっつって顔に投げてきたんですよ。
強烈だね、
うん、もうでまあその先輩もまあ男の方なんですけど、まあ、まあかなりカチンと貸してやってるし別にそんなきつい口調でダメ出しでお前はふざけんないとか怒ったわけじゃなく優しくアドバイスで次からは持ってきた方がいいよって言ったのに、うんうん、うるせえよお前っつってピュッて、
うん、
ピュッてまあ顔にまあ当たったかまあ投げて顔に向けて投げられたと。もうムッカムカ来てこいつってなったんですけど、まあ、その時の先生ももうその2人が揉めてるのも分かったけど、まあ、原稿を上げるのが先生は大事なの、うん、もうちょっと喧嘩しないでと、とりあえず原稿を上げてくれと、そこ喧嘩するのやめて、なんなら席離すよみたいな感じであって、うん、なんだこいつんとふざけやがってっていうのはありながらも、まあまあ、先生の手前なんかね。
うん、
迷惑かけるわけにもチーフも行かずムカつきつつもまあその仕事はまあ終わってなんかあんなムカつくぐらいなら筆貸さなきゃよかったとかなんかもう筆投げつけてきやがってあいつと思っててまあまあそれは終わったんですけどね、うん、ほんでしばらくまあそのもう作家さんの連載も終わりそのチーフもまあアシスタント辞めて独り立ちして、
うん、
まあその子のことはもうとは合わなくなってたんですけど、う
ん、いや少しは交流あったの
いやもう全然ないそこでしか会ってなかったでまあただその子のことをずっと、まあ、顔に投げつけられたそんなの、うん、まあその漫画業界ですね人生で唯一その子だけだからすごい印象にも残ってるしあともう一個はむちゃくちゃ変な名字と変な名前だったんですそのめったにない、
珍しかった
どこのそれ名字なのとか下の名前もなんか、うん、まあ今で言うキラキラネームじゃないですけどその、うん、まあそうそうかぶらない名前だったんですってだからそれもあってすごく覚えてたらまあなんか普通にそのもう10年か20年経って、
うん、
まあちょっとそんなこともあったなぐらいのまああの時俺もなんか若かったけど手出さなくてよかったなぐらいの、うん、ふうに思ってたら普通にその方がですねあの夕方のニュースで詐欺グループのリーダーで、
うん、
あの仲間と揉めて仲間の女刺して殺しちゃったっていうですね、
うん、
ニュースが流れてきてて、まあ、それでそのうっかり詰め寄ってたら、
うん、
むちゃむちゃ危ない子だったっていう話ですね、
うん、いい話なんだけどやっぱ名前を見たっていうくだりを
いや言わない方が
いい言わないとダメだよそのテレビを見てそこに出てた名前があ
そうですそうです
その名前だったのでああれ人あいつじゃんと思ってってそこを強調しないと
あそう
そうそうそうそう確かに、ね、そこ親切にしないとどっちが
だでもそうだったと、まあはい、もう村田さんのおっしゃる通りなんですけどそれでそのでまあその言っていい、まあ、いいか神奈川県なんですけど、うん、その子も神奈川から来てるってことなんでまあまあその子なんじゃないかっていうことでい
やその子なんだろ
う
ね
うんそんな名前ですからそれで、まあ、ちょっとゾッとしたっていうなんで、まあ、漫画業界もねおとなしく見えてぶっ飛んだ人が紛れ込んでるんで怖いなっていう。
まあなんかね、ワンピースだってアシスタントさんが反乱を起こしてみたいなのあったもんね。それがの彼女がなんか。
そうですね、うん。ちょっと夕方のニュースも出ましたけどね。彼女がまあ小田さんにいろいろ金銭を要求して、うん、まあ結局クビになったっていうね。
なんか先生がムカつくアシスタントを殴って手が折れて連載が止まったなんて話も。
うん、ね、私ね、ありました
し、ね。意外と揉めるんじゃない。いや、俺も思うけどな。漫画家なんてさ、基本的には、あんまり社会性のない生物が多いじゃん。
それはまあ僕も含めてそうだと思います。
やっぱでも漫画家で俺はアシスタントを基本的に使わないんだけど、
はい、
一人でやって一人で、
うん、
もうだから無駄だなとも思うのよ。無駄っていうかまあ 結局スクリーントーンで一日作業じゃん。
そうですね、
まあまあ一日スクリーントーン貼ることで終えてしまったなと思うのは虚しいんだけど、うんうん、
はい、
ただ部屋の中に何人もこういてとか、うん、昔のパターンは、
ね、そうですね、
ちょっと嫌だな、うん、なんか漫画家っていう職業にしては向いてない社会性を求められるよなって思う、
うん、まあね、団体生活本当に週刊連載だと多分3日4日多いところだと5日間ぐらい泊まり込んで同じ場所で寝泊まりして飯食ってってなりますからね。
カメラマンもそういうのあるけど、カメラマンのがなんか元々ちょっと社交というか被写体と喋ったりもするわけだから、うんうん、
カメラマンって社交的な、僕は勝手な印象ですね。知り合い
なんじゃないですかね。別に風景写真の人もいるわけだし、山岳写真の人もいるわけだけど、漫画家はアシスタントと団体でやらなきゃいけないの大変だなと思うけど、
ね、確か、まあ、今はね、その僕とかもアシスタントいるんですけど、もうスカイプですし、あとはまあ、ただ今手伝っていただいている方って結構何年か手伝っていただいているんですけど、やっぱその初めての人ってやっぱ怖いですね。
まあそうだよね。
そんなむちゃくちゃな人がいるとまでは思ってないんですけど、やっぱり向こうも怖いでしょうけど。
あると思うよ。なんか昔、いや、揉め事はよく聞くよね。うん、すごい脇がだとかさ。
なんかその、まあ僕も10代とか20代の前半の頃にアシスタントで助っ人で行ったところで、うん、怖い話とはちょっとそれちゃいますけど、アシスタント話で言うと、
うん、
まあ、女性作家さんのとこに行ったんですよ、うん、まあ、それは全然いいんですけど、ほんでこう、まあ、アシスタント作業ってそれこそさっきおっしゃったようにスクリーントーンとか一日貼るし、うん、まあ、大変な作業ですし、
うん、
まあ、ぶっちゃけアシスタントの楽しみってこう飯ぐらいなとこ正直あるんですよね。ちょっと飯休憩の時に、まあ、別にコンビニ弁当でも何でもいいんですけど、ちょっとなんか飯食えるっていうのが、
うん、
そのリラックスタイムなんで、それ以外はカリカリカリカリ書いてたりするんで、
まあ大工さんとか全部そうだよね、
もちろん飯ってなるじゃないですか、うん、で、まあ、初めてのとこだったし、そのまあ最初お昼ぐらいの時間に行ったんですけど、まあ飯出ないけど、まあいいやと、まあ、夕飯ぐらいまで、うん、あ、飯食ってきた方が良かったなと思いつつ、うん、まあカリカリやってて、ちょっと腹とかも鳴ったりして、うん、女の作家さんともう一人女のアシスタントさんいたから、うん、やろうぜ、ちょっとお腹なんの恥ずかしかったりしたんですけど、うん、まあまあ気にせず別に和気あいあいとやってて、うん、まあ、夕方6時になり7時になり、あ、晩飯結構遅いのかな、やっぱこれ、うん、飯食っときゃよかったとか、あと初めて行ったとこだったんで、慣れてたらちょっと俺腹減ったんで、うん、ちょっとコンビニでパン買ってきていいですかとか言えたんですけど、うん、まだ
言えない、ね、
そう19、20歳で初めてのとこだし、うん、先生にも何こいつと思われたくないっていうのもあって、まあ、我慢してグーグーちょっとなるのみっともないなと思いながらも、こうカリカリ背景を書いたりしてて、ほんならなんか、まあ、8時か9時ぐらいのさすがにちょっと我慢できなくなって、うん、夕飯ってこれ何時ぐらいとかですかね、うん、みたいなチラッと言ったら、なんかその女性作家さんに、いや漫画描いてる時ってお腹って減らないでしょって言われて何言ってるのあなたみたいな、僕がおかしなこと言ってるわ北上くんみたいな体で諭されて、え、今漫画に向かってるのにそんなお腹すくみたいな、なんか原稿終わるまでご飯とか食べないけど私はみたいなこと言って、本当に次の日の朝方原稿上がるまで何も食わされないっていう、
食ってきますもダメな雰囲気なんだ。
いや、もしかしたら良かったかもなんですけど言えなくて、そんな職場に当たったことがなかったので、むちゃむちゃ腹グーグーなりながら次の日の朝まで徹夜で、
なんかそういうのをさ言っちゃうところがさ、やっぱこうやや精神的疾患を感じるよね。ロールシャッハと一緒でさ、
うん、
ロールシャッハテストで、
うん、
女性器に見えるのとかは普通らしい
ね。ああなるほどね。
でも
ありますね、
女性器に見えますと人に言うことが社会性とか、
うんうんうん、
逸脱してるっていうことなん
で、そのラインがそこってことですね。
そうだからやっぱりお腹私は減らないけどみんなそうだと思ったアシスタントに飯出さなくてもいいと思っちゃうところに、
うん、
やっぱりあの友達になりたくないって感じはするけど、
まあそうですね、友達はあんまいないっていなそうでしたね。
やっぱねちょっと自分の 知り合いとかに飯を作らせる人もいるじゃん。
ああはいはい。
俺ちょっとダメなんだよね。
あ、そういう。
うん。なんとなく。
メシスタントってことですね。
もう喉入ってかない感じ。
その知り合いがむにゃむにゃって作った水餃子とかってことですね。
そうそうそうそう。やっぱそういうので苦労する人もいるやろうな、うん。
なんかだから僕じゃないんですけど、まあそのアシスタント話ばっかりになっちゃって申し訳ないですけど、まあ怖い話が他にないんで。
いやいいよ、まあアシスタント話とかおもろい。
やっぱそのなんか。先生のところに手伝いに行ったら、
うん、
あの先生のお母さんとか先生の旦那さんとかと一緒の食卓みたいなのがやっぱみんなきついって言ってましたね。
それはきついよ、
うん、で初日鍋とかなんですって。
それはだってもう結婚の挨拶で1回だけする嫌なことやん。
それをいきなり初日にやらされ
へー、
まあ、それは女性作家さんで旦那さんと
女性作家っぽいな、そこら辺はなんかそこら辺変な感じあんな。そう
でアシスタントにまあ行った僕の友人の方ももちろん女性なんですけど、みんな他のアシスタントもやっぱ鍋そんな食えなくて、
うん、
だって子供とか旦那もバクバク食ってお母さんも食ってるところにガツガツ取れないじゃないですか。これどのぐらい取ったりとか、あとその人数分なくないこの鍋って量なんですって。でかなりしきつい中の職場っ
ていう。マクドナルド行きたいわ。
行きたいですよね。ウィダーインゼリーでいいですよね。
いや
本当です。
ウィダーインゼリーとか嫌い。
あそうなんです。すみません。でもまあそういうことですよね。
カロリーメイトも嫌い。
あのコンビニおにぎりでいいから食いたいってね。
まあ普通に食いたい。その一人で食いたいよ。
うん、うん、うんうん。とかね。まあまあそのそう。
でもファミリーに入って食うのって辛いからさ。
いやそれは厳しいですね。本当僕はそういうところ行ったことないですけど、それ聞いててうわそれ嫌だなと思って、
まあ、特に親族が少ないから葬式とかも食ったことないからさ。
あ、葬式でみんなで飯みたいなないですね。
ない、
あ
ほぼない。
僕はそれは何度か親戚の、
まあ、だから葬式とかは1回とかはあるけど、うん、その
友達
の年に1回とか集まるじゃん、
うん、
正月とか。ああいうのはないから。
そうそうそう、親戚で集まりますね。
そういう変なおじさんがとかいうのがないから、あんまり共感できないんだよね。あの映画の来るとボギワンが来るの来るの最初にこう、
うん、
わーって親族が集まって嫌な、
うんうん、嫌なおっさんもいたりとか、
とかあの感じって多分あるあるなんだろう、
うん、いやそうですね、あるあるだと思う。僕もあれは感じたことあるんで、
あんまし分かんない。
あそう、親戚のおっちゃんがその思春期の頃に彼女できたんかとかなんか言ってくる感じとかありますよ、あるあるで。
だからいとこもおいっ子もいないんで、
うん、
そのおばさんおじさんもいないんで、その親族の気持ち悪さみたいなのはわからないんだよな。
うん、よくね村田さん自分のことザ一人っ子ってねおっしゃってますからね。
両親一人っ子だから
ね、 ねえ、そう珍しいですよね。
まあ両親増えてくんじゃない。
まあまあまあ今後増えそうですけどね。村田さんの年代だと結構珍しい気、両親も村田さんもっていうのは、うん、
俺で費やしてやる。
いやいやいやいや、村田ジュニアをね
全然欲しくない。
え、そうなの。
俺子供欲しいなんて言ってんの
聞いたことない。
聞
いたことないけど僕は村田ジュニアとも会ってみたいと密かに思ってますけど、まあ
いやでき、もしポーンとできたらいたらね、
うん、
その死なないように飼育する
はい、ぜひそれはぜひ
観葉植物と同じように。
観葉植物もね今このラジオだとあれだけど今村田邸にはめっちゃ実ってるんですけど、
みんな大変そうだからいいや。
じゃあいいってことで終わります、うん。